はい、どうも、ハンパモノクラブ、藤と申します。
はい、どうも、ハンパモノクラブのヤスです。
はい、というわけで、今回も引き続き、リモートでの収録となっております。
そうね、ちょっとね、今、イラッときたんだけど、なんか、よろしくお願いしますを待っちゃった俺がいるのがね。
ああ、
引き切っちゃった。なんで待たなあかんねん、みたいな感じだった。
ツンデレ。めちゃめちゃツンデレなこと言ってる。
引き切ってない。血管がね、今、張り裂けそうになりました。
いやいやいやいや、そんだけね、定番化してたということですよ。
耳障り。
まあね。
まあまあ、でも確かになんか定番化したなっていうのはある。そう、なんか、だって空耳聞こえたもん、今。
確かにね。
あれちょっと待っちゃったの。あ、そう、今日いねえだ
ろ。今日ないぞっていう。
そうそうそう。
そんな感じですけども。
まあ今日はね。
はい。
スタッフの片子くんは今日も忙しいということで。
そうですね、ちょっと。
不在なんですけども。
夏時期ですからね。
そうね、ちょっとま、いつもね、よろしくお願いしますが聞こえなくて、
はい、
寂しいって方はちょっと申し訳ないんですけど、
うん。そうですね、ちょっと過去回聞いてもらって、そういう方は。はい、という感じですが。
最近、どうよとかそういうのはさ、
置い
といてさ、
はい、
そう、ちょっと前からさ、富士にグリッドマン面白いですよ、
つって言われてたじゃん。はいはいはい。
見たんですよ。
お見たんすか？
グリッドマン。そう、グリッドマンちゃんと見て、で、一応、その続編のダイナゼノまで見たの。
はいはいはい。ダイナゼノ良かったですよ。
ダイナゼノ面白かったね。
めちゃくちゃ良かったですね。はい。
そうそう。だから今日はちょっとそのグリッドマンの話しようかなと思って。
ほいほい。なるほど。
で、グリッドマン自体はあれない？去年の作品？
いや、
前。
アニメのは2018とかですね。
へぇー。めっちゃ前やんけ。
3年ぐらい前。
まあ3年前の作品のネタバレをするんだけどさ。
はい。まあまあ。
まあ、見たいよって人はちょっと気をつけてほしい、
ね。気になる方はね。はい。
いやでもグリッドマンってさ、そもそもなんか特撮でやってて、
はい、
で、なんかそれのなんかパラレル作品みたいなことをさ、
まあ、
言われてたじゃん、当時は。
そうですね。はい。
で、いや、俺見てねえしな、グリッドマンと思って。
うん。
それがその見てなかった理由なんだけど、普通に単体作品として面白かった。
そうなんですよね。見てなくても全然見れるんで。
まあ、どういう話かっていうとさ、
はい、
あれ何？なんか町？
町、そうですね。
そう、なんか、何町っていうのは忘れちゃったけどさ、
はい、
その町の中にその怪獣がいるみたいなところから始まるんだよ。
うんうんうんうん、
で、
ね、
その怪、
はい、
そうそう、で、怪獣の存在今まで気づいてなくて、グリッドマンっていう、なんかハイパーエージェント。
そうです、ハイパーエージェント。
で、なんか、その、インターネットの、生物みたいな感じなんだよ
ね。はいはい。そうですね。もうその。
電子生命体みたいな。
それこそ古いイメージのインターネットの世界の人って感じですよね。
そうそう。それと出会って、うん、その、怪獣を倒そうっていう、なんか、少年団のさ、
うんうんうん、
昔の映画で言うとなんかジブナイルみたいな。
ああ、確かに。平成ガメラみたいな。
そうそうそうそう。
そっち寄りっぽい感じですよね。
そんな感じ、その、グリッドマンとさ、融合して、
はいはい。
で、その、怪人を倒すんだけどさ。
うん。
なんか、あれだよね。使い古されたテーマだけどさ。
はい。
やっぱ、なんかいいよね。
確かにそうなんですよね。
少年とさ、
はい、
ヒーローが合体して、
うん、
その、怪人を倒すってさ、もう、
もういくらでも。
いつからあるの、はい、みたいな、やつだけど、なんか、いいよね。
そうなんですよね。そこはまあ、
結構ワクワクするわ。
オッケーっていう上で、いろんな味付けできますからね。
そうそうそうそうそう。うん、でもどうだった？その、はい、まあ、俺、富士に勧められてみたんだけどさ。
はいはいはいはい。
結構、その、グリッドマンって、なんだろう、強化パーツみたいな人たちいるじゃん。
いますね。
なんか、
中学生。新世紀中学生。学生
どう見ても中学生じゃないんだけど、新世紀中学生と、が、その、グリッドマンの強化パーツなんだよ。
そうですね。それぞれ、人間から、その、ロボットというか、まあ、マシンに変身するんですよね、その人たち
は
ね。
そうそうそうそう。結構名前かっこよくない？
うん、ああ、そうっすね。キャリバーさんとか。
サムライキャリバーってよくない
？キャリバーさんはね、ちょっとキャラも相まってめちゃめちゃ人気ですからね。
あ、人気なんだ、あいつ。
そうなんですよ。
なんかすごいなんか猫背でさ、なんか刀をさ、
そうそうそうそう
めっちゃ腰に刺してて、なんかすごいネクラ？
うん。そう、ちょっとと思っちゃってね、喋ると。
そうそうそうそう。あれ人気なんだ。
人気なんです。
なんかあいつだけさ、その、はい、新世紀中学生の枠じゃないよね。なんか。
確かに。
なんか他のさ、その3人はさ、学校とか来てもさ、なんか、
まあまあまあ、
何も言われないけど、
コミュニケーションも割とスムーズに、ね。
そうそう、サムライキャリバーだけなんか、完全に不審者扱いされてて。
猫みたいな動きしますからね。そうなんですよ。まあ、そこが可愛いっていうことでね。
あ、そうなんだ。そういう人気なんだ。
はい、そういう人気なんですよ。
へぇー。
ちなみに、
うん、
あの、まあ、グリットマン見た方はね、わかると思うんですが、メインヒロイン論争があるじゃないですか。
あれ、ヒロインっているの？
ヒロイン、まあまあまあ、まあ、
イメージだなと思ったんだけど、
ストーリー的にはそう、ね、ヒロインじゃないんですけども、まあ、どっち派かみたいな話はどうしてもね、皆さんすると思うんですよ。そうですね、立花か、アカネかみたいな。
敵がさ、結構その、さっき言ったその、アカネくん。
はいはい。
アカネがさ、その、怪獣を作ってさ、
そうですね。
なんか現実に呼び出してもらうじゃん、敵のその親玉みたいな、
はい。
怪獣作れるって結構良くない？
そうなんですよね。あのクラフトセンスすごいっすよね。
すげえ細かく作ってくる。
そうそうそうそう。普通にそれで仕事できるだろうっていうぐらいの模型作ってきますから ね。
毎回模型作ってさ、出してくるじゃん。
うんうん。
すごいなと思って。でもなんだろうな、ね、なんか、なんて言えばいいんだろう。
はい。
グリットマンってさ、
はいはい。
あんまり影濃くないよな、この作品。
まあ、グリットマンって言ってるけど。そうですね。
結構その少年のさ、ボーイミーツがある的な部分が多くて。
そういう方が多いです、確かに。
戦闘メインかっていうと意外にそうでもなかったりするよ
ね。割と、心情描写の方が多いっすね。
ね、そうそう、俺も見る前さ、いや、こんな感じとは思ってなくて。そのグリットマン出てきてとかバキーンだと思ってたけど、なんか結構細かく作ってるなと思って。そ
う
そ
う
そ
う、終盤に行くにつれて、だからちびっこ向けでは全然なくなっていきますからね、メンタルの話になるし。
全然ちびっこ向けじゃないんだよね。
そうそうそう、そうなんです
よ。そこも驚いたな。
しかもトリガーですからね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。ロボ周りというか、そういうメカ怪獣周りのイラストにはやっぱり安心感ありますよね。うん
うん、そうね、うん。かっこいい、普通に全部。
そうそうそう。おもちゃ普通に欲しいですもんね。
あれあるの？グリットマン。
グリットマンもあったはずですよ。
へー、うん。グリットマンはなんかこう、遊べそうなフィギュアなりそうだね。
確かに確かに。
いろいろ、思ってたより装備が豊富だしさ。
そうですね。空飛ぶユニットとか。はい。
そうそう、全部合体。あれかっこいい。
パーフェクトグリットマンです。
なんか設定面白かったなっていうのが、その、グリットマンと合体するのにさ、
はい、
なんかポンコツの、なんか、Windows ME みたいなぐらいのさ、パソコンを経由してたみたいな。
そうですね。
だからその、処理落ちするとさ、
はい、
グリットマン固まっちゃうっていうのが、
ありましたね。
設定として面白かった、うん、その。さっきで全部乗せができなくてさ、最初。
ああ、そうそうそうそう。出力を抑えないとできないっていうのが、ね、
そうそう、出力を抑えたらできますよ、だけどなんかもう、あ、ちゃんとそういう設定あるんだと思って。
確かに。ね、割と、なんていうんですか、無理やり行く感じのイメージありますからね、そういう特撮よりというのは、
うんうん、
もういつの間にかなんとかなってたみたいなイメージあると思いますけど。
アニメだからこそって感じはあるよね。
そうですね。
細かい描写しやすいの
が。確かに。
グリットマンはね、なんか普通にスラーッと見れたな。
うんうんうん。確かにぶっ続けの方が良かったと思いますけどね。見ててやっぱそうっすね。真ん中ぐらいでね、どうしてもこの話のパターン的にちょっとしんどくなる瞬間はどうしてもあるんですけど。
うんうんうん。
まあ面白いには面白いんですけど、やっぱ終盤はぶっ続けで見た方がいいなっていうのは、ありますかね。
確かにそうだな。なんか終盤ってさ、結構こう、話が動かない。その心情描写、さっき言った通りさ、心情描写のところで、話が進んでいくからさ、
そうそうそうそう、
こうバーッと見た時の最後のね、あの解放感を、
ああ確かにね、
味わうんだったら、ね、一気にこう最終話手前の3話ぐらい、
はい、そうですね、
まとめていた方がいいかなって気がする、
うん、いろいろ謎が解き始めるぐらいの、そこまでは自分のペースで見てみたいな感じですよね。やっぱラスト一気には一番いいかなっていう、
だったもん。結構さ、そのグリットマンの話って触れられないじゃん、はい、劇中の中でも。
ああ、そうですね。
なんかグリットマンって別の世界から来て、みんなの救いに来たんだよ、みたいな。
まあ、オープニングでも言ってるみたいな。
そうそうそう。
はい、
だからそのグリットマン自体の説明って実はそんなないんだよ
ね。そうなんですよね。掘り下げは全然なかったですからね。
そう、だから、なんか、え、グリットマンってそういう説なんだ。
そうそうそうそう。そういうことだったんかっていうのがありますからね。
なんかね、すごい、古臭い設定だけど、やっぱ面白い。その電子系のさ、作品、要はそのネット系の作品って、前々からあるけどさ、
はい、
まだポピュラーじゃないじゃん。
まあまあ、確かに。
その今と違ってさ。
そうですね。
昔なんてそのダイヤルアップ回線を使って、やってたわけじゃん。
そうです。ドリームキャストがね。
そう。
電話線繋いでた時代の。
それで行くとさ、やっぱ早すぎた題材かなっていうのがあるから、
はい。
まあ、今そういうのやっても面白いんじゃないかなと。ロックマンエグゼとか
さ。ああ、確かに。今の視点から見たそういう頃の考え方っていうのが面白いんだろうなっていうのはすごいありますよね。
ね。
うん。
結構ね、その作品の題材としては面白かったし、あとなんといってもね、
はい、
アクセスフラッシュが良かったです
、ね。ああ、アクセスフラッシュね。
言いたいよね。
言いたくなりますね。
アクセスフラッシュ
ちょっとした腕時計をつけてるときにね、すぐ言いたくなりますから。
そう、アクセスフラッシュしたくなっちゃうんですよ。はい、そんなこんなで。うん、まあ、ダイナゼノンっていう続編があるんだけど、
はいはいね、
後半はそれの話しようかな。
しますか。はい。まあ、グリットマン結構夏の描写も強いんでね、夏休み見ていただくとすごい。
そうね、季節的にはかなりいいかもね、
うんうん。いいんじゃないかなと思いますんで。はい、そんな感じで。
まあ、ぜひともね、興味がある方は見てみてください。
はい、
ネットフリックスで見れるんで。
そうなんですよ。ありがたい、本当に。
提供案件ですよ。
本当ですね。提供欲しいっすわ。はい。では、後半へ行きます。またお会いしましょう。
はい、さようなら。